平成30年12月定例会一般質問6ページ。ここが知りたい本会議の一般質問。質問者数10人。12月5日から7日。定例会。掲載以外の一般質問もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。バリアフリー基本構想の策定について、竹内博美議員、日本共産党。問い、他市でバリアフリー基本構想の策定が進み、近鉄生駒線各駅のバリアフリー化も一定の目処が立った今、基本構想の策定方針は。答え、南生駒駅周辺を重点整備区域とする基本構想の策定に向け、国に対して予算要望を行った段階である。問い、南生駒駅の駅舎のバリアフリー化が完了する時期と、基本構想の策定とのスケジュールの差は？答え、南生駒駅の駅舎のバリアフリー化に対し、基本構想の策定時期は少しずれ込むことになるが、近鉄株式会社とは、市民意見及び基本構想を踏まえ、協議を行っている。問い、基本構想の策定にあたり、住民意見を反映するため、協議会を設置すべきと考えるがどうか。また、協議会設置の際の委員構成は。答え、様々な意見を聴取する場として、協議会は重要だと考えており、協議会の設置について現在検討中である。また、委員構成はバリアフリー法の趣旨に基づき検討したい。他の項目、小中学校のいじめ問題について、肝炎対策について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、国の指針に即し、肝炎ウイルス検診の受検、肝炎患者などの早期かつ適切な医療の受診などを促進すべきと考えるが、現在の同検診の受検状況及び改善点はどうか。答え、平成29年度の受検率は 8.7% と、国・県の平均と比較し、高い値となっている。国によると、国民の約半数は受験しており、残り半数に対し、積極的に受験勧奨していく。問い、肝炎ウイルス陽性者の重症化予防のための取り組みは？答え、肝炎ウイルス検査での陽性者に対し、肝炎専門医療機関受診を進めている。また、県の重症化予防事業につなげ、継続的な支援を行っている。問い、肝疾患に対する正しい知識の普及や、感染予防についての認識を高めるための方策、及び肝炎患者に対する偏見など、被害防止に向けた方策などは、答え、ホームページに肝炎予防などの情報を掲載して周知している。また、被害防止に向け、コーディネーターを配置し、正しい情報の周知と、県の相談窓口の案内をしている。他の項目、スマート自治体への転換について。保育所入所選考基準について、恵比寿幹雄議員、生駒市議会公明党。問い、給食中の保護者の場合、その状況を精査し、必要に応じて選考基準となる指数を上げることが望ましいと考えるがどうか。答え、給食中の保護者に対しては、保育に欠ける状態にあるとは判断しておらず、指数の見直しは行っていない。 なお、子ども・子育て支援事業計画の更新にあたり、2019年度にニーズ調査を予定しており、そこで保護者の意見を聴取したい。問い、一人親家庭に対し、実態に即した基本指数や加算指数の配慮が必要かと考えるが、どうか。答え、指数の見直しは毎年行っており、保護者などの意見を聴取した上で、より実態に即した指数を設定できるよう検討を重ねている。なお、一人親家庭に対しては、加算指数を手厚く設定し、入所の優先順位が高くなるよう配慮している。問い、保育士の人材確保の観点から、保護者が市内の認可保育所などに勤務している場合、加算指数をさらに高くしてはどうか。答え、すでに加算指数は設けているが、さらに高くすることについては、保育人材確保の取り組みとして検討していきたいと考えている。子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画について、下村春井議員、生駒市議会公明党。問い、国の子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画で示される市の役割は達成されているか。答え、図書館、学校、ボランティアが連携をとって活発に読み聞かせやお話し会を行うとともに、学校司書の配置、駅前図書室のオープンなどで読書環境の向上を図るなど、読書推進に一定の役割を果たしていると考えている。問い、平成17年に策定された市の子ども読書活動推進計画は、これまで全体の見直しが行われていないが、今後の同計画の推進に向けた取り組みと、同計画の見直しをどのように考えているのか。答え、学校司書をはじめ多様な人が集まり、情報を共有しながら連携を深め、実践的な課題解決ができる場づくりに取り組むとともに、来年度において同計画の改定も視野に入れた検討を進めていきたい。問い、家庭への読書推進について市はどのように取り組むのか。答え、学校をはじめ読書ボランティアや司書、今年3月に発足した家庭教育支援チームたけのこなどが連携して家庭における読書活動を推進していきたいと考えている。写真があります。平成26年4月にオープンした生駒駅前図書室。説明。生駒駅前図書室の入り口付近を外から見た様子です。写真終わり。町、人、仕事、創生、総合戦略の取り組みについて。海省大輔議員、大樹。問い、病児保育の利用者が少ないからニーズがないとするのではなく、マーケティングの視点から潜在的なニーズを把握すべきでは。答え、病児保育は様々なケースがあり、具体的に利用する状況にならないとニーズが現れてこないため把握は難しいが、子ども・子育て支援事業計画の更新に伴い、来年度ニーズ調査を行うので、病児保育のニーズ把握にも努めたい。問い、総合計画の計画期間が平成31年まであるが、現状、病児保育に対してどのような考えなのか。答え、生駒市の病児保育園の受け入れ体制としてはまだ余裕はあるが、今後勤めに出る方は増える傾向にあり、病児保育の必要性はより高まっていくと考えている。 訪問型や NPO 主導型など、様々な可能性も含めて、広い視野で必要に応じて体制を整備していく。問い、総合戦略を策定したことにより、どのような成果があったのか。答え、現状の把握と整理ができたこと、また、生駒市が今後取り組むべき方向性が明確となり、さらに組織内において共通認識を持つことができたことが成果と考えている。財政運営について、樋口清人議員、大樹。問い、2023年度の目指す経常収支比率を 99.4% としているが、適正値をいくらと考えているのか。答え、今後、学研高山地区第二校区の整備や、スマート自治体への転換などの投資が見込まれることから、90% 程度が適当と考えている。問い、健全な財政運営には、5年間で10億円の経費削減は、目標値として不十分ではないか。答え、社会保障費は毎年度2億5000万円増と試算しているが、国の施策などによる変動も想定される。問い、事業見直しが予定されているが、同目的の複数事業の統廃合を検討すべきと考えるがどうか。答え、対象となる42事業の見直しを検討する市行政改革推進委員会で、各事業間の関連も含めて議論する予定である。問い、法人市民税収入を拡大するため、投資が必要と考えるが、当面どのような取り組みを予定しているのか。答え、市内企業への支援、企業誘致、着地型観光の検討など、市商工観光ビジョンに示される取り組みを継続し、収益を上げられる専業農家の育成、空き家対策と連動した民泊事業による観光振興、地域消費率向上も目指していく。
生駒ことぶき大学について、澤田薫議員、市民ネット。問い、生駒ことぶき大学の募集案内では、心身ともに健康である人を対象としている。足が不自由であるために申し込まなかった人がおられたが、入学はできないのか。答え、心身ともに健康とする基準は、4年間活動していく中での気力面や体力面での健康状態を考慮したもので、足が不自由であっても、4年間を通して学習活動できる人であれば、入学可能である。今後は、募集時の記載方法などを変更していきたい。問い、入学後に車椅子を利用するようになることも考えられるが、活動を継続していただくための対応は？答え、個人の事情に応じて最長2年間の休学制度が利用可能であるとともに、学習やクラブ活動などの学生生活では、学生同士の助け合いや事務局のサポートによって活動していただけるよう対応していきたい。問い、介護など老後の不安を解消できるような講座の開催状況は？答え、介護保険の利用方法や介護予防に関する講習会に加え、老い自宅にかかる講座を開催している。写真があります。今年度開催した生駒ことぶき大学祭。説明。ステージの写真です。10名が手に紙を持って立っています。全員法被を着ています。後ろにも数名の人が写っています。 ステージの上には、生駒ことぶき大学祭とあります。写真終わり。他の項目、老老介護に対する取り組みについて。公共施設の電力調達と、生駒市民パワー株式会社事業について。中浦慎吾議員、大樹。問い。電力調達について、他の市では入札の結果、平成28年比約4割の経費が削減されている。本市は12月に生駒市民パワー株式会社と随意契約したが、どう変化したか。答え。今回の契約では、更新前の電気料金総額が、関西電力の標準料金による金額より下回っていたことから、高圧電力施設は契約更新前と同一で、低圧電力施設は年間約30万円の値下げを行った。問い。入札した場合、平成29年と平成30年分で2億5800万円の経費削減の可能性がある。生駒市民パワー株式会社事業と比較し、どちらが有益か。答え。他の市の特定施設の入札結果を本市全施設に反映はできない。生駒市民パワー株式会社では、市外に流出している年間数十億の電気代の一部を市内で循環させることで、雇用促進や公共サービスなどが行われ、長い目で見て非常に有益なものと考える。問い。生駒市民パワー株式会社は市長が社長だが、違う人にすべきではないか。答え。市が過半出資しているため、設立当初から市長が社長に就任しているが、市との契約を踏まえれば、適切なタイミングで市長以外の人に就任していただくことを考えている。ACP を念頭に置いた施策について、生駒真理子議員、無会派。問い。リビングウェルに記された内容や話し合いの中で述べられた本人の意思は、ACP の中心に据えられるものか。答え。ACP とは、本人が健康な時から人生の最終段階における医療・介護について考える機会を持ち、本人を主体に家族や医療者などと話し合いを行い、本人の意思決定を支援するプロセスのことであり、自身の末期医療の内容についての希望を文書にして述べるリビングウィルと同じく、すべてにおいて、本人の意思が中心に据えられる。問い。ACP の愛称が人生会議と決定したが、20歳、40歳、65歳など人生の節目に ACP を周知することにより、健康に対する意識が変わり、がん検診や特定検診を受ける気持ちになると考えるがどうか。答え。平成30年3月に厚生労働省から報告書が出され、11月30日に愛称が決まった段階であるため、改めて国が求めている周知方法などについて研究し、今後様々な機会を通して効果的に実践していきたいと考えている。他の項目、市民主体のまちづくりについて、ゴミ削減の総括と展望について、浜田啓介議員、日本共産党。問い。今後の展望を考える上で、ゴミ削減目標の到達状況の分析、評価を明らかにする必要がある。家庭系燃えるゴミは、平成28年度から削減率の横ばいが続いているが、この分析と評価、打開策はどうか。答え。平成30年10月時点で、平成25年度比 13.1% の削減となっているが、削減率の横ばいが続く状況について、一定の分別が維持できていると捉えている。しかし、燃えるゴミの組成調査では、約4割を占める生ゴミの削減は進んでおらず、生ゴミ処理機、キエロの普及、食品ロス削減の啓発などを図り、さらに削減していきたい。問い、現行の方法では削減が行き詰まっており、燃えるゴミ 25% 削減の目標達成には、一定量無料型など大枠での見直しの検討が必要ではないか。答え、一定量無料型を採用している自治体も 10% から 20% の削減率となっていることから、現行の方法を継続していくが、今後も一定量無料型を含めた先進事例の研究を継続していく。写真があります。生ゴミ処理機プランターでキエロ。説明。垣根のそばの道の端に置かれたプランターでキエロの写真です。写真終わり。他の項目。学校の部活動指導における改善の取り組みについて。